アドベントには希望のキャンドルから始めて信仰のキャンドル、喜びのキャンドルを一周ずつ灯してまいりました。今日アドベント第4週には愛のキャンドルを灯しました。クリスマスイブには真ん中の大きな白いキャンドル、キリストのキャンドルに火を灯します。それが終わりますとアドベントキャンドルは来年までしまっておかれます。アドベントキャンドルはクリスマスが来ればやがて消えていきます。しかし神様が私たちに与えてくださった希望、信仰、喜び、そして愛は私たちの心から消えることがあってはなりません。絶えず希望を抱き続け、信仰を持ち続け、喜びを保ち続け、愛を育てていきたいものです。しかしどうしたら神への愛を育てていくことができるのでしょうか。一番良い方法は、神がどんなに大きな愛で私たちを愛してくださっているか、それを聖書によって深く思い見ることです。聖書は神から私たちへの愛の手紙です。神様は聖書の至るところで、私はあなたを愛している、そう語っておられます。聖書は神様の愛の告白で満ちています。イザヤ 43-4 に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、そうありますね。エレミア 31-3 には、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた、とあります。ゼカリア 1-14に、私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した、とあります。マラキ書を開きますと、マラキ書の1章に、神様が私はあなた方を愛している、そう言っておられます。ところが神様を愛さない人は、この神様のお言葉に対して、どのようにあなたが私を愛されたのですか、と言っているんです。この言葉は、神様あなたの愛が分かりません、あなたの愛を示してください、そういう謙遜な言葉ではありません。私はあなたを愛したな、と恩着せがましいことを神様私に言わないでください。私たちは今こんなに惨めではありませんか。どこにあなたが私を愛しておられるという証拠があるんですか。あるなら見せてください、と言わんばかりの不平不満の言葉、不信仰の言葉ですね。マラキ書では、そうした人間の不信仰に対しても神様は実例を挙げて、言葉を尽くして、忍耐の限りを尽くして、ご自分の愛の証拠を語り続けておられるのです。一点のシミもない完全に清い神様が、罪人の私たちに繰り返し繰り返し愛の告白をしておられる。これは本当に驚くべきことです。聖書では神の愛は母の愛、父の愛に例えられています。聖書はもちろん神様を父なる神と教えていますが、しかし神様の愛は父親のようなものであるばかりでなく、母親のようなものでもあると言っているのです。申命記に、死は荒野で、獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き、世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。和紙が巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように、という言葉があります。同じような言葉が詩編にもありますね。私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。美しい言葉です。神様がひな鳥を育て守る、その親鳥に例えられているんですが、皆さんが鳥をご覧になっていると、ひな鳥を守るのは父親の鳥よりも母鳥の方ですよね。どちらかといえば、神様は母鳥がひな鳥をその翼の下にかくまうように、神様のもとに逃れてくる魂を優しく温かくかくまってくださる。聖書はそう教えています。イエス様が エルサレムをご覧になってこう言われましたね。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人を石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下にかばうようにあなたの子らを行くたび集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。イエス様の嘆きの言葉ですが、その中に面取りがひなを翼の下にかばうようにという言葉があります。面取りが、母鳥がひなをかばうのです。これは神様の本当に母親にも勝るような細やかな優しい愛を表している言葉です。ルカ15章にある放蕩息子の話、たびたび私は説教で語りますが、ここでは神様がその放蕩息子の父親として描かれています。放蕩というのは今ではあまり使いませんね。湯水のように無駄をするという意味です。この息子は父親が生きている間に父親の財産を相続しました。そしてその財産を湯水のように使い果たしてしまったのです。そしてユダヤ人にとって一番忌み嫌われている豚を飼うものにまでなってしまいました。でユダヤの法律では息子が生前贈与を受け取りますと、そこで親子の縁がもう切られてしまいます。子供は再び親のもとに帰ることができなくなるのです。しかしこの父親はそれでもその法律を知っていながらも息子が帰ってくるのを待ちました。そして乞食同然になった息子を見つけますと、自分の方から走っていって息子を迎えたのです。ルターの映画を教会でもお見せしましたが、それを見た人は覚えていますか。映画の終わりの方でルターが子供たちにこの放蕩息子の父親の話をしている場面がありますね。その中でルターは、偉い人は走ったりしない、王様やプリンス、プリンセスは走ったりはしない、ゆっくり歩くものなんだ。ところがこの父親は走って息子を迎えた。父親はそれほどに息子を愛していた。神様もまたそれほどに私たちを愛しておられるんだ。そんなふうに話しているシーンが出てまいります。しもべたちをたくさん持って息子にたくさんの財産を分け与えることができたほどのこの人物、彼はいつも裾の長い服を着ておりました。ゆっくりと歩くのが普通でありました。長い服を着ていると本当に裾を踏んでしまって転びますから走ることはできませんよね。そしてユダヤではそういう人が走るのは、人前で走るのはとても走ってないこと、恥ずかしいこととされておりました。家の中にいてもし息子が帰ってきたなら自分の前にひざまずかせて、さあ言い分があったら聞いてやろうというのが当時のユダヤ人の父親の姿でありました。長服の裾をまくって走り、息子を抱いてキスをする、これは母親のすることでした。主イエス様は放蕩息子のストーリーでも、父なる神様が母の愛に勝る愛で私たちを愛してくださっている、そのことを語ろうとしたのです。イエス・キリストは永遠の神の御子です。イエス・キリストは永遠の初めから神と共におられました。クリスマスはその神の御子であるお方が人となってこの地上にお生まれくださった日です。神の御子は人にならなくても人間にならなくてもこの世を訪れることができたはずですね。赤ん坊として生まれなくても天使たちを従えて栄光のうちに地を訪れてもよかったのです。いや、その方が神の御子にふさわしかったと思います。しかし御子は赤ん坊となってこの世に来られました。全能の神が最も弱いものになりました。栄光の神が最も小さいものになったのです。それは神の御子が 私たちの救いのために苦しみを受け、私たちに代わって罪の刑罰を受け死なれるためでした。キリストがご自分の神の子としての特権、そのすべてを天において地上においでになったのは、イエス・キリストを信じる者に神の子供の身分を分け与えるためでした。神様がクリスマスにご自分の一人子をこの世に送ってくださったのは、罪のために神から遠く離れている者たちを呼び集め神の子供にするためでした。クリスマスに示された神様の愛、それは父親のような大きな愛です。しかし同時に母親のような深い愛です。神様から離れた者が一人でも立ち返るのを待っていてくださる魂の親としての愛です。皆さん、クリスマスの日にこの愛に立ち返りましょう。そしてこの愛を深く深く思い見ようではありませんか。聖書にありますように、使徒たちはキリストの代理人として立てられた人々です。使徒たち自身が大きな神様の愛を受け、神様の恵みに課されておりました。使徒ペテロは主イエス様を三度も否定したにもかかわらず、イエス様に許されて初代教会の礎となりました。使徒パウロは教会を迫害するものでありました。なのにキリストの恵みによって使徒となりました。他のどの人たちにも勝って大きな宣教の働きをするものとなりました。人たちは神様の愛を知っていました。自分が受けた愛を述べ伝えましたが、それと同時にキリストに代わって教会を愛しました。テサロニケ第1の2章7節に、母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。パウロは男性でありましたけれども、母親のようにしてテサロニケの人々を愛したと言っています。使徒パウロはガラテヤの手紙に、私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています、そう言っていますね。出産の苦しみというのは男性がどんなにしてもわからない苦しみですけれども、使徒パウロは教会のためにまるで母親のようにして霊的な生みの苦しみを体験したと言っているのです。人たちはもちろん母親のような愛ばかりでなく、父親のような愛を持って神様の権威も示していますね。11節12節に、またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、厳かに命じましたとも言っています。しかし私たちはどの人間もたとえ使徒といえども、完全には神様の代わり、キリストの代わりをすることはできません。私たちはイエス・キリストの愛を証しするものとして召されていますけれども、私たちが今持っている愛は神様の大きな愛に比べて本当に程遠い小さな小さなものでしかありません。しかしそんな私たちであっても、この神様の愛を心に絶えず思い見ながら生きていくなら、小さいながらもキリストの代理人となることができるのです。キリストの愛を証しし、キリストの言葉を伝えることができるのです。私たちの多くは、あるいはほとんどと言っていいでしょうか、神様の愛や神様の言葉に直接触れる前に、それぞれクリスチャンの愛やその人が持っている平安、確信、喜び、そういったものに触れて神様の愛やまた神様の言葉に導かれていったことと思います。 そのようにして導かれた私たちは、今度は他の人が私たちの愛、平安、確信、喜び、そういうものに触れてキリストに導かれていってほしい、そう願っています。そのためにまず自分自身が神様の愛にとどまるように、神様の御言葉をしっかり保っているようにと励んでいるわけです。こんな話を聞いたことがあります。ある宣教師が教会の伝道集会で、慣れない日本語でしたが一生懸命キリストのことを語っておりました。その時一番前に座っていました70歳ぐらいの女性が集会中ずっと目を上げてその宣教師を見つめ続けていたんですね。その宣教師は集会が終わってからその女性に声をかけました。ずいぶん一生懸命聞いてくださいましたが、イエス様のこと分かりましたか？そう聞きますと、彼女はいいえちっともと答えたわけです。けれども彼女は続けてこう言いました。私は先生のそのシャツの襟のほころびが縫ってあるのが気になって、じっとそれを見ていたんです。日本は豊かになって、今時ほころびを縫ったものなどを着ている人なんかいませんよね。なのに先生はわざわざよその国から来て大変な思いをして私たちのところに来てお話してくださった。私はそれに感動しました。やっぱりキリストは素晴らしいんですね。そういうふうに女性は話したんです。それをきっかけにして宣教師はさらにキリストのことを話し、この人もやがて信仰に導かれていった、そういうお話でした。この人は直接神様の愛を見ることはできませんでしたが、宣教師が払った犠牲、その愛のロークを見、それを通して神様の愛を見たのです。マザー・テレサはこう言っています。人々は忙しすぎます。何かに夢中で時間がなくて微笑みを交わす暇さえありません。食べ物に飢えた人ならば食べ物を与えればその飢えは満たされます。けれども孤独な人の心の飢えはもっと深刻なのです。愛への激しい飢え、誰もがその苦痛や孤独を経験します。家族の中にもいるかもしれない。飢えた人々を見出し愛し、愛を行いに移すのです。行ってこそ愛なのです。聖書には愛のロークという言葉があります。本物の愛はロークを伴います。愛を与えようとして自分の方が疲れてしまう、傷ついてしまうことも多くあります。そのような愛のロークを私たちはしているでしょうか。自分の満足のためでは決してない、神様のために、人のために使っている時間、金銭、気持ち、それはどれほどあるでしょうか。小さな子供がクリスマスの朝、たくさんの朝、たくさんのプレゼントを開けていました。突然はっと気づいていったんです。私はこんなにたくさんのプレゼントをもらったけど、神様には何もプレゼントをあげなかったわ。どうでしょう。私たちはこの小さな女の子が気づいたことに今気づいているでしょうか。あなたから神へのプレゼント、愛のロークは一体何でしょうか。そのことに気づくためにも、もう一度神の前に座り直して神の言葉を聞きましょう。静かな祈りの中で神の愛を深く思い見ましょう。もう一度マザー・テレサの言葉で今朝のメッセージを終わります。沈黙の祈りの中で受ければ受けるほど、活動の中で多くのものを与えることができます。 沈黙は、すべてのものを全く新しい視点から見させてくれます。魂に触れるためには、この沈黙が必要なのです。大切なのは、私たちが何を言うかではなく、神が私たちに何を言われるか、神が私たちを通して何を語られるかなのです。祈りましょう。神様、あなたはあなたの愛を神の御子という大きなプレゼントによって示してくださいました。この大きな愛を私たちはなんと小さなものにしてしまっていることでしょうか。聖書に満ち溢れているあなたの証拠に耳を傾けさせてください。キリストのうちに形をとって示されたあなたの愛に目を向けさせてください。それらを深く心に思わせ、あなたのための愛のロープを惜しむ心を私たちから取り去ってください。純粋な愛のロープをあなたの愛によって身近な人から始めて実践することができますように助けてください。愛する主イエス・キリストのお名前で祈ります。